聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書44章の6節から8節。イスラエルの王である主、イスラエルをあがなう万軍の主はこう言われる。私は初めであり終わりである。私を置いて神はない。誰か私に並ぶ者がいるなら声を上げ発言し、私と競ってみよう。私が常しえの民と印を定めた日から来たるべきことに至るまでを告げてみよう。恐れるな、怯えるな。すでに私はあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなたたちは私の証人ではないか。私を置いて神があろうか岩があろうか、私はそれを知らない。もう一箇所、新約聖書ヨハネによる福音書の17章1節から5節まで。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今、見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を。
クリスマスや新しい年を迎えるなどといった、この時期特有の営みがありまして、しばらく中断した形になっておりましたが、今日からまた改めてヨハネによる福音書を学びながら主の日の礼拝を捧げたいと思っております。今日はそのヨハネによる福音書の17章を一節から五節のところをお読みいただきました。出だしである一節を見ますと、このように記されています。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。言葉遣いから見ましても、ここで主イエスが祈り始めたということがわかると思います。で、その前後関係を少し見てみますと、この17章に先立つ14章から16章にかけて、主イエスは弟子たちに話して教えておられたんですね。主イエスの身に危険が迫っている、そのことを感じつつあり、心配していた弟子たちに対して、主イエスは、それは悲しい出来事ではなくて、むしろそこにある十字架の道を通して、彼らの救いが実現するものであるということを説かれたのです。その信仰にとどまるよ、説かれたのです。そうした話を、終えて今、この17章の初めにおいて、目を天に向けて祈り始められます。この17章全体にわたる主イエスの祈りは、大祭司の祈りと一般に呼ばれる比較的長いものですが、それは何よりも弟子たちのためのやはり祈りであります。イエス様は自分のこと、一人自分のことを祈っておられたのではなくて、 なる神とイエス様ご自身との祈りの交わり、命の交わりの中に弟子たちもまた入ってくるように、弟子たちもまたその交わりにしっかりと預かって、そこから湧き出る命をいつも汲み上げながら生きることができるように、弟子たちを招いておられる、そういう祈りに他なりませんでした。まあ、ある人はここで、主イエスが天を仰いだと言われていることに特に注目しています。私もある意味です。やはり目を開かれる思いがいたしました。私たち、まあ、皆さんはどうかわかりませんけれども、まあ、普段忙しくしているときだけではなくて、時には辛いとき、そして祈るときであっても、案外天を仰ぐことをしないものです。むしろうつむいて、自分の内面ばかりに目を向けてじっとしている。そういうことが多い。案外多いものです。しかしイエス様は、自分の内面をあれこれ引っかき回すのではなくて、むしろそこから目をそらすように、そこから離れるようにして、天を仰がれ、まず天の父なる神に目を向けられる。天の父に向かって顔を上げて、その語る御言葉に耳を傾けられる。そういう祈りの交わり、神様との交わり。それは何よりも私たちにとって大切なことであります。まあ、先週の祈り会の時に、マルコによる福音書の7章に出てくる、まあ、耳が聞こえず舌の回らない人の癒しの話を学びました。まあ、今詳しいことをお話しするゆとりはありませんけれども、まあ、マルコによる福音書の7章の31節からでしたか。また機会があればお読みいただけたらいいと思うんですが、まあ、そこに出てくる耳が聞こえず話すこともできない人というのは、まさに私たちの姿を表しているようにも思われます。天に顔を向けて神の言葉を聞き取ることができない、いや、そういうことを失ってしまっている私たち。そうであるがゆえに、自分の口が開かれ、自分の心が開かれて、本当に神様に答えることができない。神様の語りかけに答えることができない。そういう言葉を失ってしまっている私たち。私たち自身を見るならば、本当にこのように祈ることを失ってしまっている。神様と語らうこと、頭ではいろいろ知ってると思うんですけども、神様と語らうことを、ができなくなってしまっている。そういう貧しいものであることを私たちは気づかされます。しかし、そういう私たちのためにイエス様は、この私たちと一つになってくださるんですね。私たちのすべてをご自分が担うようにして、私たちと共に天を仰がれる。そして私たちを天の父なる神様との親しい交わりの中に、導いてくださる、導き入れてくださる。天の恵みというのは、なんか知識から来るのではなくて、私たちの何かこう、頑張ろうというなんか信心から来るのではなくて、本当に天から、天の神様との交わりから私たちにいつも来るんだということ、しかも無尽蔵に来るんだということを、私たちは改めて見ることができるのです。しかも、もう一度このヨハネによる福音書の17章に戻りますが、そのようなこう祈りの交わり、神様との交わりというのは、こう一般的な一般論のようなものではなくて、はっきりと一つのことにこう向かっております。この ヨハネ17章によれば、まあ、一節から始まるイエス様の祈りは、このような祈りです。まあ、一節だけお読みしますけども、父よ、時が来ました。あなたの子が、あなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。父よ、時が来ました。そう言うんですね。で、ヨハネによる福音書では、こういう言い方は今までも何度かなされておりました。で、それはいつも、主イエスが父の御心に従って十字架につけられる時のことを表しています。まあ、比較的よく知られている、このヨハネ福音書の12章の23節、24節、まあ、ご覧になる方は192ページですが、ヨハネによる福音書の12章の23節、24節にはこういう言葉があります。まあ、ヨハネ12章の23節ですね。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。まあ、明らかに主イエスが十字架につけられる時のこと、その時が近づいていることを表しています。主イエスがその時が来たことを悟り、そのことを父の永遠の御心として深く国王に受け止めつつ語っておられる。それは十字架の死、一粒の麦が地に落ちて死ぬ、多くの実を結ぶために地に落ちて死ぬその時を指している。しかしそれは悲劇ではない、悲しい運命、できれば避けたい宿命ではない、主の栄光ということに結びついています。人の子が栄光を受ける時が来た、そう言われるんですね。イエス様の十字架は、今申しましたように、どうしても避けられない悲しい宿命ではないのです。それを通してまさに神がご自身の栄光を表される、その時に他ならない。でも栄光という言葉を聞きますと、私たちはこうキラキラ輝くようなものばかりを連想すると思うんですね。誰もがそれに感動する、誰もがそれを称賛して、いや、あなたは素晴らしい、あなたは偉大だ、そうやって、まあ、悪く言えばチヤホヤしてくれる、それが栄光だと私たちは思う。でましてや神の栄光と言われれば、本当に宇宙全体に広がる神様の偉大な御業をみんなが褒めたたえて、いや、素晴らしい素晴らしい、そういうことばかりを連想します。でも聖書において栄光というのは、まあ、ある人が言っておりましたけども、 ある人がいて、その人の最も本質の部分が現れること、その人の最もその人らしいところが現れること、それを意味しております。まあ、ですからもちろん神様は天地万物の作り主ですから、宇宙全体に輝き渡るような栄光を持っておられる、いや、それを受けるにふさわしい方であるということは確かです。でも神の場合それだけではないんですね。神様の本質、神様の最も神様らしいところは、そうしたすべての被造物を満たす誰よりも大きな方でありながら、同時に罪に落ちた私たち人間をどこまでも追い求めて、十字架に至るまで御子イエス・キリストを与え尽くして、私たちを探し出そうとする、探し求めようとする、その愛のうちにあります。主イエスは17章で 祈られます。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。今イエス・キリストは人々から称賛される、誰からも称賛されるような華々しいことをしようとしているのではない。むしろ反対に、私たちを罪から救うために人々から憎まれ、人々から排除され、十字架につけて殺される、その苦しみの道を行こうとされる。でも実はその十字架においてこそ、私たちを救ってくださる神の愛が全て実現されるのです。その十字架においてこそ、神ご自身のうちにある人知を超えた愛と栄光が現れる。そしてそのイエス様の十字架において、私たちの永遠の命もまた確かなものとして、天の神様の御心のうちに定められたものとして、私たちに与えられていくのです。イエス様はその十字架の道を歩み始めにあたって、その神の愛と栄光が表されるように、天を仰いで、地上に向かいがちな私たちの目を、自分の中に向かいがちなその目を天に向けて祈られた。私たちもまた、このイエス様に導かれ、このイエス様と共に天を仰いで、神の御顔のうちに示される神ご自身の愛と栄光とを求めていきたいと思います。地上における私たちの歩みは様々でしょう。辛く苦しい思いをすることがある。うなだれてしまうことがある。そして全てが魔法のように一挙に解決するような栄光に満ちた何か素晴らしい人を私たちは期待するかもしれない。でも本当の命を与えてくださる方は、天を仰ぎながら一歩一歩父の定められた十字架の道を心を込めて全力を尽くして歩んでいかれる。そしてそこにこそ神の愛が現れるのであり、私たちの確かな命が示されていくのです。私たちもこのイエス様と共にこの週の新しい歩みを歩み始めていきたい。一人一人に定められたその道をイエス様と共に歩んでいきたいと思います。それは十字架の道であるかもしれない。いや、必ず十字架の道なのです。自分を捨てて、自分、古い自分に死んで歩み出していく十字架の道です。しかしそこにおいてこそ、私たちの思いを超えた神の栄光と愛に満ちた新しい命があるということを覚えて歩み出したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今、このところに集められ、天を仰ぎ、あなたの御顔を仰ぎ見て、あなたの御名を褒めたたえます。地上の歩みにおいて、私たちはあなたの恵みを見失いがちです。そして自分の歩むべき道を見失いがちなものです。どうか私たちに、栄光に満ちたあなたの愛の道を示してください。御子イエス・キリストの十字架において表されたあなたの愛と栄光の確かさと豊かさを私たちが覚えることができ、あなたに従うものとしてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。